いつもお祈りありがとうございます、この間またいろんなことがありました。先江さんもご一緒したんですけども、安倍元総理の国葬の儀に、参列させていただきましたが、壇上の一番上のところにブルーリボンのバッジが掲げられていまして、最初の安倍総理のご活躍の姿のビデオが流れたんですけども、そこには茂さんと早紀江さんと一緒に立って活動している姿などもたくさん出ていましたし、岸田総理もその安倍総理の任期が長歴史上最長だったことが素晴らしいのではなくて、なされた実績が素晴らしかったんだということを言って、その中の一つが議員になる前から拉致問題を取り上げてきたということをおっしゃって、自分が後を継いで解決するという趣旨のことを、原稿を読んでる風じゃなくてですね、すごい力強いご挨拶されたので、そこは拉致問題をぜひ岸田総理に解決してほしいと思っている立場として嬉しく思いました。10月23日今度の日曜日のですね、午後2時から今年2回目の国民大集会をするのですが、岸田総理は外遊でオーストラリアに行かれているようですが、間に合うようにトンボ狩りで帰ってきてくださると、多分飛行機の中に寝るのか分かりませんけれども、というような日程だと漏れ聞いています。重視しているからこそそういうことをしてくださっているんだなと思ってですね、ありがたく思っています。もう一つ北朝鮮絡みでは、ご承知の通り、9月の末から10月の9日にかけて7回、弾道ミサイルの発射がありました。その後もまた1回あったのですが、その7回については北朝鮮が10月の10日ですね、党の創建記念日の時に写真を公開したのですけれども、北朝鮮のミサイル発射は2種類あるんですね。あまりマスコミは言わないんですが、北朝鮮のメディアの報道を見ると2種類ありまして、1つ目は試射試しにですと、それは軍がやるんじゃなくてですね、国防委員会という労働党に所属する部署がやるんですね。ごめんなさい、国防科学院です。国防科学院という部署がやるんですが、まだ開発中の時試射をするんです。技術開発をしている段階の時試射をするんですね。完成したら軍に納品されるんです。で、軍が実戦配備して訓練をするんです。発射訓練と言います。今回の7回の発射は訓練だったんです。人民軍の中に戦略核運用部隊を作ったんです。それを発表したんです。で、今回の7回のミサイル発射では何回かは核模擬弾頭をつけていたと。だから核を積むミサイルの開発のために実験したんではなくて、すでに実戦配備されているミサイルに模擬核弾頭をつけて核攻撃をする軍事演習をしたということです。それだけ意図的に軍事緊張を高めているんですね。2017年の様相と似てきています。多分中国の党大会が終わったら核実験をする確率は高いです。それも今回発表になったように戦術核の実験をするんじゃないか。戦術核というのは威力が小さいもの、使える核と言われていて、プーチン大統領もその戦術核を使うということを今口に出しているわけですね。で、世界で核を使うと公然と言ってるのが2人で、プーチン大統領と金正恩氏で、金正恩氏はその戦術核のを撃つ、訓練をしたというのが現状であります。大変緊張がこれから高まってくると思います。今もう高まっていますし、今朝もですかね、会場に向けてまた砲撃をしたようですけれども、意図的に軍事的な緊張を高めているんですね。ただしアメリカまで届く戦略ミサイルは やらないで戦術核に集中してやってるんですね。で一つは狙いはあまり緊張を高めて、これ以上緊張を高めてくれるなとアメリカに言わせて話し合いに入りたい。そして核保有国として認めて、アメリカまで届く核は持たないから、日本と韓国それからガムぐらいを攻撃できる核は許容しろという交渉をしようと思ってるんだけど、でもう一つですね、最近聞いたのはプーチン大統領が、金正恩氏に緊張を高めてほしいという依頼をしていると。ウクライナの戦争が不利なのでアメリカの、関心を極東にも持っていってほしいと。だし実際に戦闘することは もう求められているようですが、金正恩はそれはできないということで押し返して、軍事緊張を高めていると。その代わりロシアから石油がバンバン今入っているようです。最近聞いた話だと石油の値段、北朝鮮で、まあ、闇で石油ガソリンスタンドみたいなのあるんですが、石油の値段は韓国で安くなっていると。国連制裁違反ですが、ロシアからたくさんの石油が今入っている。150機の戦闘機を上げたんですけれども、ジェット燃料がないはずなのに150機上げられたのもロシアからの油だということです。まあ、連動しながら軍事緊張が今高、まあ、ウクライナと朝鮮半島で高まっていて、習近平さんは台湾に武力行使をすることは否定しないと堂々と演説をしました。まあ、こういう中で、アメリカは韓国と一緒に抑止力を高める、空母を展開させて、それから軍事演習もやりましたし、日本の海上自衛隊と日米韓で潜水艦を見つける対潜哨戒の演習もしました。2017年の戦争直前まで緊張が高まったんですが、まあ、核実験が行われれば2017年の再来、しかしアメリカまで届くものだけやらないで、自分を戦術核だけを持つことを認めるという方向で交渉しようとしている可能性が高いです。でその戦術核をどうしても持ちたいと思っている理由もウクライナの戦争との関係があってですね、ウクライナでロシア軍があんなに弱いということが北朝鮮にとってものすごいショックだったんです。持ってる兵器は同じなんです。ソ連製の兵器で、それももっと古いんですね、バージョンが。新しいソ連製や旧、まあ、ロシア製の旧ソ連製やロシア製の兵器でも西側にかなわないと。で自分たちの持ってる通常兵力はもう完全にかなわないと。米軍がいなくなって韓国とだけやったらば、奇襲をかければ勝てるというのが今までの戦略だったんですが、もうダメだと。通常兵力では完全に韓国に、韓国一国でも相手にならないということで、核ミサイル、その実際に使える戦術核の開発に今集中しています。この間は9月には核をどう使うかという法律を作りました。いつ核を使うのかと。でその中の一つは最高首脳部、つまり自分ですね、自分が攻撃されたり攻撃される恐れがあったら自動的に核を作る。自分のことを攻撃するんだったらば、自分がその死んだ後でもその命令は生きていて、核を撃つぞということで自分の身を守ろうとしているっていう、そういうことを法律に書き込んだんです。通常兵力でもの戦争でも、自分が攻撃されたら、主要な地域を攻撃されたら核を使うと言っています。あるいは戦争を有利に展開するためにも核を使うということを法律に書いたんです。まあ、で今度今核を撃つ演習をしたというぐらい緊張が高まっている中で、拉致の旗がどっかに飛んでいかないようにどうするかということだというふうに思っているんですが、まあ、2017年の時はアメリカと一緒になって抑止力を高めることをやった結果、18年に話し合いが始まりました。北朝鮮は圧力をかけた時だけ話し合いに出てくるので、 この緊張のあと話し合いの局面が来ると私は見ています。その時に、トランプ大統領は安倍さんの働きかけもあって核問題だけじゃなくて核と拉致を一緒のテーブルに乗せて解決を迫ったということがありました。それがこの嵐の後、戦争直前まで高める緊張の後 の交渉でできるのかどうか。政権は共和党から民主党にアメリカは変わっているわけですが、菅政権、岸田政権の働きかけがあって今のアメリカは拉致問題に大変協調的です。繰り返し言いますけれども、去年の4月に菅総理大臣が初めてバイデン大統領と対面で面会したとき、アメリカの国務長官、日本でいう外務大臣ですね、それから安保補佐官、もう一人の高官がこのブルーリボンバッジをつけて出てきたんです。ワシントンで彼は自分たちでバッジを事前に買って菅総理に見せようと思って出てきたんですね。で、菅総理が帰ってきてからバイデン政権は菅政権研究をよくやってるというふうに言ってました。つまり菅政権にとって拉致問題は最優先だということを外務省を通じてアメリカに伝えると菅さんは命令してたわけですけども、アメリカは菅政権に対して台湾有事の時に日本が協力するということを取りたかったわけです。同盟重視ですから。で、日米、共同声明で台湾という言葉が1968年以来入ったんですね。台湾環境の安全という言葉が入りました。一方、菅政権が一番重視しているのは拉致問題だから、会談にアメリカの外務大臣がバッジをつけて出てきたと。そして岸田政権になってもバイデン大統領は日本に来て、すごく態度のスケジュールで、あれは 日米首脳会談の次の日はクアッドといってですね、インドとオーストラリアと日本とアメリカ4カ国の首脳会談があったんですね。だから自由に使えるのは1日だったんです。で、岸田総理との首脳会談と皇居に行って宮廷の行事があって、その後あったのは拉致被害者との面会だけです。で、それは岸田政権の相当の働きかけがなければこんなスケジュールは作れなかったと思いますが、一方アメリカも、拉致を日本が重視してるんだったらアメリカも同盟国として重視しようという姿勢を見せてくれたんですね。バイデン政権はトランプ政権のやったことは基本的に否定するという政権なんですが、拉致に関することは否定しないで同じことをやってくれた。一応枠組みは安倍政権が作ったものが菅政権、岸田政権で維持されているというふうに今のところは思っています。ただもうちょっと、まずは核実験があってアメリカの空母がまた来て、韓国側はあのムン・ジェイン政権とは違いますから、挑発をしたら軍事的な行動で抑止力を見せるということをやってます。向こうがミサイル撃ったらこっちもミサイル撃ちます。アメリカまで行ってアメリカの拡大核抑止について、アメリカから約束をもらう会議をこの間開きました。時間級ですけど毎年1回これからやるそうです。また韓国の特殊部隊がアメリカまで行ってアメリカの特殊部隊と一緒にいわゆる斬首作戦という北朝鮮の最高指導部を攻撃する作戦の訓練をやりました。そういう中で被害者たちのことが後ろに されないで拉致問題も一緒にどう解決できるか、まあ、そういう局面にもう一度入ってきてくるんじゃないかと思っていますが、動きがなければエジプトのパウロ王のように固くなの心の人を動かすことはできませんので、大きな動きが17年から18年にかけて起きたことと似てる動きが出てくるんではないか。その中で、岸田政権がどこまで頑張って拉致を優先して解決しようとするか、その後ろで神様は何を考えていらっしゃるのかなと思って、見ています。そういうことを岸田総理やあと各党の代表の人たちにきちんと考えてもらおうと思って、今度の日曜日の国民大集会をしようというふうに思っています。ぜひその 大きな国際情勢、特に軍事問題で、もうウクライナのことじゃなくて日本を射程に入れた核演習が行われているということの中で、しかしそんな中でもめぐみさんたちを取り戻さなくちゃいけないということの中で、まあ、岸田総理をはじめとする指導者の人たちが正しい判断をできるように、バイデン大統領が守られるように、また拉致議連の国会議員の先生や、まあ、私も含めて支援者、もちろん家族の人たちが守られるように、ぜひお願いください。以上です。
はい、その戦争とかいろんなこのマスコミとかなんかでそれは聞くんですが、はい、またあの中国とかロシアとか北朝鮮の個人の意見は通用しない国だということは分かっておりますが、今の北朝鮮の国民の生活はどうなってるんですか。以前は300人ぐらい餓死者が出たことも
ございます、ね、300万人です。
300万人でしたか。そんなようなことがありましたけど、そういうの一つも出てこないんですが、まあ、レビンさんたちも守られておられるとは思うんですけれども、やっぱり北朝鮮 の、ね、こういう争いになったら女性やそれか子どもが犠牲になってしまうんで、やっぱりあの人たちの生活もどういうふうになったか、なっているのかもちょっと教えていただければと思います。
今大変苦しいです。ちょっと前までですね、コロナの前までは経済は相当悪かったんですが持ち直していたんですね。だからもう計画経済はほとんど動いてないんですが、闇市で勝手に商売をしてもいいということになって、それぞれがいろんな勝手な商売をやり始めてですね、それで割と経済回ってたんです。ところがコロナで中朝国境が遮断されたので商売ができなくなっちゃったんです。工業製品は国産はほとんどないんです。日常の靴とか服とかそういうのは全部中国から入れて、その代わり、石炭とか魚とかそういうものを売って動かして、そして国内でもそういうものを市場で動かしてみんなお金を稼いでいたんですけども、米の値段とかいうのはそれほど上がってないんですが、今秋ですからそれに在庫もたくさんあるんですが、それでも植える人がいるというのは商売ができなくなって買えなくなったんです。一番貧乏な人が本当に苦しいと。本来はこの秋が値段が下がるので、ちょっとお金持ってる人は1年分自分が食べるのを買うんです。それできない人は1日分だけ買うんですね。で高いのも買わなくちゃいけない。もっとお金持ちは安い時買って高い時に売るんです、買い占めするんです、まあ、事実上の資本主義みたいなことになってるんですが、と一番下の人たちが本当にお金がなんか買えないということが起きてると聞きますね。で中国も見かねてですね、9月から1日1回貨車が中国から北朝鮮に入って、乗ってるものの8割は食料です。一方的な無償支援をしているようです。秋に無償支援を受けるって本当異常なんですね。今収穫の時期なのに全体として足りないというのは、ね、でもまあ前から申し上げたように軍人たちが飢えてるとかそういうことが起きています。ただ拉致被害者について言うと、それは日本はこの問題に関心があると、そして日本は韓国にやったように北朝鮮にもお金が払うと言っているということは最高指導者はよく分かっていますので、通常の生活ではないです。これ蓮池さんたちもそう言ってました。自分たちは北朝鮮の庶民に比べると物質的には恵まれていた話を聞いてもそうです。300万人餓死した時も食料配給があったと言ってました。ただ本当に自由がないから精神の安定を保つのが大変なんだとは言ってましたけども、で金正恩さんもそのことをよく気にしていてですね、先ほどの核を使う法律を決めた最高人民会議国会で演説したんですけども、核は絶対放棄しないっていうのは半分ですけど、半分は人民の生活を向上させなくちゃいけないっていうのは半分です。党幹部たちの生活は人民の生活を向上させることだって繰り返して言ってます。それは向上してないから言ってるんです。まあ、そこをもう苦しい中に ありますけれども、それでも核ミサイルを作ることにお金を使っているんです。そのお金があれば食料を十分 輸入できると思うんですよ。それはしないんですね。まあ、話すとキリがないんで、以上です。